聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書31章31節から34節まで、旧約聖書の1237ページです。エレミア書31章31節以下。見よ、私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて、小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。次に新約聖書、マタイによる福音書第28章16節から20節まで、新約聖書の60ページです。マタイによる福音書第28章の16節以下です。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。祈ります。天地の造り主、歴史の導き手であり給う生ける誠の神よ、あなたは何が私たちにとって最善であるかをご存知です。どうかあなたの御目に最も良いと思われることを私たちになさってください。御心のままに私たちに与え、また私たちから取り去ってください。私たちの意思をあなたのご意思に従わせてください。そしてへり下った清らかな信仰を保ち続け、全く従順の思いを持ってあなたの御言葉を受け取ることができますように。主よ、私たちを憐れみ、私たちがこれまであなたの御前で、また隣人に対して犯したすべての罪と過ちを主イエスのゆえにお許しくださいますように心から祈ります。神様、この世界では支配者とみなされている人々が民を支配し権力を振るっています。しかしあなたは主イエスをこの世界に送ってくださいまして、私たちが互いに愛し合って共に生きるべきことを教え、またしもべのように謙虚になってすべての人に仕えるという本当の意味で尊厳ある生き方をお示しくださいました。どうか私たち一人一人に御心に従って生きる力をお与えくださいますように。世界の諸民族と私たちの国の平和のために祈ります。 あなたの御心が天で行われるように、この地上でも行われますように。責任ある立場にあるすべての人々のために祈ります。彼らが偽り、高ぶり、自己正当化、そして無慈悲から解放され、あなたが望みたまを正義を行うことができますように導いてください。神様、教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。この厳しい暑さの中で、特に病床にある方々、体調を崩しておられる方々を日々顧みてください。心を病む友を慈しんでください。人生の問題で悩む方々にはあなたの光を、若き友には困難にもめげない勇気と希望を、この国に起立する外国の友人たちには年頃な保護を、旅にある方々には旅路の平安をお与えください。教会学校の愛する子どもたちが今夏休みを迎えています。この間、その心と体を支え、不慮の事故からお守りくださいますように祈ります。この町に住むすべての市民の方々を、この暑さの中でもお守りくださいますように。またインターネットなどを通じて、はるかに離れたところで私たちの礼拝に参加している方々の上に、どうかあなたの祝福がありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。お気づきのように、今日から私はこういう格好で説教します。エコなんとか言う、夏の間はこれでやるようにします。ドイツ時代の私の友人がある時こんなことを言いました。何を着るかってことはそんなに大事ではない、その着るもの、衣類のことをドイツ語でテクスティールって言いますが、それとかけて、そのどういうテクスティールのものを着るかは問題ではない、テキストが問題だと。テキストっていうのは聖書のテキストのことですね。私はそのつもりで何を着るかということにあまり心をとらわれずに、聖書のテキストに基づいてお話をしたいと思います。で、今日はマタイ福音書の28章です。一番最後のところです。で、このマタイの福音書は一番最初のところ、第1章に、ご存知のようにイエスの誕生の時のことが書いてありますが、天使がヨセフの夢に現れて、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、そう告げたというのです。で、これはイザヤ書の7章14節の引用なんですけれども、このインマヌエルという言葉で、これはマタイもそのすぐ後に説明しておりますように、神は我々と共におられるという意味であります。そして今日のテキストですが、28章一番最後のところ、そこにも、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、そういう言葉が、復活のイエスの約束と言っていいでしょうが、それが記されています。つまりマタイは最初と最後に、 神は我々と共におられる、インマヌエル、そういうメッセージを置いて、それをまあいわば枠のようにして福音書全体を囲い込んでいるということができます。こういうのを聖書学者たちは枠構造と名付けています。最初と終わりにまるで括弧のように大事な言葉が出てくる。でその間に展開されることは全てその、そこに言われていることに基づいているということですね。枠構造と申します。でさらに申しますと、神は我々と共におられるということ、これこそマタイがその福音書全体の中で最も力を込めて伝えようとした事柄であったと、そういうことでしょう。マタイがあの福音書の中で言いたかったことはこれなんだということでしょう。で滝沢克美という先生がもうずいぶん前にお亡くなりになりましたが、その方がしばしばおっしゃったことに、インマヌエルの現事実、そういうことがありました。この私たちの世界、私たちの人生、それを考えるときに、その一番深い根拠になるようなところに、インマヌエル、神が我々と共にいらっしゃると。で、それがあると。それが我々のすべてを支えている。インマヌエルの現事実ということを、この方、滝沢先生という方は、しばしばおっしゃいました。私の印象に深く残っています。神は我々と共におられる。これが真理なのだ。そしてマタイはそのことを最も力を込めて伝えようとしたのだと思います。そして今日のところを読みますと、11人の弟子たちがガリラヤに行ったって書いてあります。ガリラヤに行ってイエスが指示しておられた山に登った。でこれは16節ですね。今日のところの16節です。でその山に登って登った時に、その11人の弟子たちはこのこと、つまり神は我々と共におられるという真理、現事実、これをはっきりと再確認したということではないでしょうか。で少し話を進めますが、弟子たちがガリラヤに行ったということには大変重要な意味があります。ガリラヤというところは単に都エルサレムから遠く隔たった僻地というだけではありません。マタイ福音書の4章を見ますと、そこには異邦人のガリラヤって書いてあります。でマタイ福音書の4章というのはイエスが、最初にその宣教を始められた時のことが書いてある箇所ですが、ガリラヤに行かれた。そしてガリラヤというのは異邦人のガリラヤとそこに書いてあります。異教です。貧しい人々や心や体の病気に悩む人々が大変たくさんいたということもありまして、暗闇とも呼ばれました。死の影の地、そうも言われました。でまさにそのようなところでイエスは活動を始めたのです。まずそこへ行かれたのです。ですから4章の23節にはこう書いてあります。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。 そういうところから彼は生涯の仕事を始めになったのでした。ですからそのことを象徴的に言い表した言葉が16節にあります。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。さて弟子たちはそのガリラヤに行ったんですけれども、そこへ行って山に登ったって書いてあります。で、山に登るっていうのはどういうことでしょうか。山に登って残念ながら命を落とした60代の方々が大変たくさんいたというニュースを先週私たちは聞きました。大変心が痛みます。山というのは危険なところでもあります。でしかしここで山に登るって言われていることの意味は、単純に言うと上を見上げるっていうことじゃないでしょうか。山というのは高いところを見上げて歩いていく、あるいは深い谷底を見下ろしながら歩いていく、そういう垂直の視線といいましょうか、それを私たちに示してくれる場所です。平地に暮らしているときはそういうことはあまりありません。水平的に周りを見回しているだけです。ですから山に登るというのは世間の動向を気にしながら下界をうろうろしているような、そういう生き方をやめるということではないでしょうか。ただ上を見上げる、つまり意図高き神、その方を仰いでその霊を受ける。で、考えてみますとモーセもエリアもそうでした。聖書の重要な人物は大抵山に登っている。意図高き神を見上げる、上を見上げる。イエスご自身も山に登られた。で、これはユダヤだけじゃありません。古来日本でも修行僧たちは比叡山とか高野山とかそういう高い山に登って修行をしました。世間の動向を気にしながらキョロキョロして生きていくというそういう生き方をそこではしないのです。で、そのようにしてイエスは弟子たちはイエスに示されたイエスが指示しておられた山に登ったというわけであります。そしてその山の上でイエスに会ってひれ伏した。そう書いてあります。17節です。で、イエスに会った、もちろんこれは復活されたイエスに会ったという意味でありますけれども、その内容をもう少し詳しく言いますと、イエスがガリラヤで苦しむ民衆と共に生きられたこと、そのことです。イエスがガリラヤで苦しむ民衆と共に生きられた、そしてそのためにご自分も同じように苦しまれた、最後はご自分の命を捧げられた、そういうことです。イエスに会うということはそういうことです。そうでなければイエスに会ったとは言えません。イエスに会うということはイエスがガリラヤで苦しむ民衆と共に生きられたということ、そのためにご自分も同じように苦しまれたということ、最後はご自分の命を捧げられたということ、そのことを思い起こすということです。で、そのイエスの生涯を思い起こして弟子たちは打たれて そしてイエスの前にひれ伏したと書いてあります。イエスに会ってひれ伏した、それはそういう意味だろうと思います。私はここでドストエフスキーというロシアの作家が書いた罪と罰という有名な作品を思い起こしました。その一つの場面ですが、この罪と罰の主人公はラスコーリニコフという青年でありまして、この人が大学生なんですが、貧乏でその学資がない、大変困っている。でしかし町のその一方には金貸しをして小銭を蓄えているおばあさんがいる。理不尽だというわけですね。自分みたいに将来のある若者が、有望な若者がお金がなくて苦しんでいる。しかしああいう年を取ったおばあさんがお金をたくさん蓄えている。理屈に合わない。彼はそう考えまして、そのおばあさんを殺してお金を奪います。しかしそのお金を使うことができない。どうしてもその勇気が出ない。そこでお金を材木置き場に隠しているんですが、そういう時に一人の女性と出会います。ソーニャという美しい娘ですが、でこの人は貧乏のどん底にある家族、お母さんは精神を病んでいる、お父さんは飲んだくれである、小さな妹や弟たちがうじゃうじゃいる。そういう中でどうしてもそういうどん底にある家族を支えるために、生きていくためには自分がこうしなければいけないと考えて娼婦になった人です。身を落としました。でそのソーニャと出会っていろんな話をするわけなんですけれども、ある時突然このラスコーリニコフという青年は娼婦ソーニャの前に身をかがめて、彼女の足に口づけをいたします。米川雅夫さんの翻訳ですが、突然全身をかがめて床の上に体をつけると彼女の足に接吻した。ソーニャは愕然とします。私みたいな女にどうしてそんなことをするんですか。でその時にラスコーリニコフが言った言葉、これも米川雅夫役で引用します。僕はお前に頭を下げたのではない、人類全体の苦しみの前に頭を下げたのだ。弟子たちが山の上でイエスの前でひれ伏したというのも、そういうことと似ています。人類全体の苦しみを負って十字架につけられたイエスのお苦しみに対して弟子たちは頭を下げずにはいられなかったのです。こういう形で彼らは心からの畏敬といいましょうか、それと感謝の気持ちを表した。で私はそういうふうに受け取りました。でその後でイエスは弟子たちに向かってこう言われたと、18節には書いてあります。私は天と地の一切の権能を授かっている。これはどういう意味でしょうか。権能と訳されているギリシャ語はエクスーシアというんですが、これは 政治的経済的な権力のことではありません。そうではない。でここでちょっと例になるような話を、してみたいと思いますけれども、キリストはよく絵に描かれました。絵画に描かれました。で初期のキリスト教徒たちは、そういう場合に、象徴的にそれを描くということが多かったようです。例えば魚として描いた。魚がイエスのことを表すということはこの教会の入り口のところにある魚の紋章でもお分かりと思いますが、魚のことをギリシャ語でイクセスというんですけれども、イエス・キリスト神の子救い主というその5つの言葉の頭文字だけを取って合わせるとイクセスという字になる。それが魚を意味するんですね。それで昔からああいう魚の形を描きました。でそういうのが一つの場合です。それから怒りでイエスを表した絵もあると言われています。それから非常に多いのは子羊ですね。グリューネヴァルトのキリストの貼り付けの絵の足元に子羊が描かれています。これはキリストのことです。でそういうふうに象徴的に描くことが多いんですけれども、人間の姿で描く場合もありました。でしかしそういう場合は初期の頃はせいぜい良き羊飼い、そういう姿で描かれている程度でありました。しかし第4世紀にキリスト教がローマ帝国の国教として支配者的な位置についた頃から、パントクラトールという、つまり一切の権能を手中に収めた支配者として描くやり方がだんだん広まっていきます。で最初のうちは大変素朴でありまして、黒い長い髪の毛と長い黒いひげを持った男の人です。上半身です。そして右手は胸の前で祝福の仕草を示している。で左手は宝石で飾られた福音書を持っている。でその福音書が開いている場合もある、閉じている場合もありますけれども、開いている場合もあって、で開いているときは例えば私は世の光であるというような言葉、ヨハネの8章ですね、私は世の光であるというような言葉が読み取れるようになっています。でパントクラトールというその全能というか一切の権能を手に収めたキリストという考え方がそういう姿で示されているんですけれども、初めのうちはそういうふうにかなり素朴でした。しかし時代が経つに従ってキリスト像は次第に政治的権力者の姿に近づいていきます。頭には宝石を散りばめた金の王冠をいただいている。これはもちろん金でなければなりません。金というのは永遠を意味します。宝石を散りばめた金の王冠をいただく。で手には権力の象徴である王尺っていうんでしょうか、なんか棒のようなものですね。それと全世界を示す地球儀のようなこういう丸いものをこう持って、そして玉座に座っている。でキリストは世界で最高の権力を持つ支配者として理解されました。そういうふうに中世、だんだん時代が経つに従いまして、そういうふうになっていく。これは福音書のイエスに全くふさわしくありません。イエスという方はマルコ福音書の10章にありますように、 仕えられるためではなく、仕えるために来た。そしてフィリピの2章にありますように、自分を無にしてしもべの身分になった。それがイエス・キリストという方です。彼の生き様です。でその方のことを考えるときに、こういう、最高の権力を持つ支配者としてキリストを描くということは全くふさわしくない。でパウロはローマの信徒への手紙の中でこう書いています。8章の35節ですが、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。でそれに続けて彼は畳みかけるようにしてこう述べています。これは39節ですが、私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。天皇というのはこのことじゃないでしょうか。他者を支配する、そして威張る、そういう権力のことではなくて、キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことは、ことができるものは何一つないという、そのこと。私は天と地の一切の権能を授かっているとイエスがおっしゃったのは、そういう意味ではないかと私は思います。で、このことを私たちは肝に銘じたいと思います。私は天と地の一切の権能を授かっている。で、この言葉をそういう意味で理解したい。祈りましょう。神様、私たちの主イエス・キリストを本当に正しく見上げ、彼が示された生き方を本当に正しく私たちの生活の中に受け止めていくことができますように助けてください。どうか他者の上に立って支配しようとするのではなく、自らを低くして他者に仕える生き方を学ばせてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の401番を歌います。 どうぞお座りください。献金を捧げます。